こちらです。ちょっとこの拷問はいろいろな液体が四方八方に飛び散るので、拷問は隣の部屋で行って、その様子をこちらからガラス越しで見る形になります。今彼女は破血水車と呼ばれる拷問にかけられています。といっても昔の名残で破血水車と名前はついていますが、今はもっと効率よく拷問できるようシリコンのブラシに変更されています。仕組みは見ればわかりますよね。座る部分が大股に開いている専用の拷問椅子に、絶対に逃げられないよう下半身を入念に拘束したら、シリコンの触手がびっしりと生えたブラシの丸ノコを容疑者のクリトリスとマンコに当たるようにセットして、スイッチを押すだけです。向こうの声は聞こえますが、こちらからの声は聞こえないので、拷問が終わるまで延々と誰もいない部屋で、おマンコとクリトリスがブラシかけの拷問にかけられることになります。摩擦で痛みを与えないように、おまんこのあたりの座る部分の下から永遠とローションが補充されて、ヌルヌルになったブラシがいつまでもいつまでもクリトリスとおまんこをこすり上げます。最初こそ弱点を探すのに少し時間がかかります。容疑者の弱点にぴったり当たるように、拷問中に位置角度を調整し、完璧に調整された後はもう阿鼻叫喚の時刻絵図になりますね。先ほど言いましたが、下半身の拘束は厳重に行うので、一度弱点に当たると自分の意思で当たる位置をずらすことは叶いません。同じ女だから分かりますが、その状態でブラシの回転が始まるのは悪夢そのものという感じですね。またそれでも認めない容疑者の場合、くすぐり攻めのように万歳で拘束し、上半身も身動きが取れないよう厳重に拘束した後、乳首と脇の下にも壁から回転ブラシが追加され、4箇所への拷問も行われます。こちらのブラシはクリトリスを攻めるのとは違い、シリコンではなくヤギの毛より柔らかい特注の化学繊維を使用しています。また乳首の部分のブラシは上下に乳首を挟み込むように2つのブラシによって行われ、上下で回転方向が違うため乳首には強烈な快感が与えられ続けます。ローションは回転部の中心から染み出してくる形式なので、こちらも半永久的に継続が可能です。基本的に後半はこの拷問も追加されるので、最初から下半身だけでなく上半身も厳重に拘束しておいた方がいいでしょう。もちろん何度生かされようが、魔女と認めるまで拷問は何度でも何時間でも続けられます。ただこの拷問を行うと、ローションやら容疑者の吹いた潮やら湿巾のおしっこやらが全部回転ブラシに当たってスプリンクラーのように辺り一面に飛び散るので、掃除が大変なのが難点ですけどね。ほら、ちょうど拷問が再開されるようですよ。ああ、一番良くないところに固定されちゃったみたいですね。かわいそう。もうずっと地獄ですよ、あの子。
言ってる
なかなか喋らないようですね。では、乳首と脇にもブラシを追加しましょう。
止まってよ。
まったく、何を言っているんでしょうかね。拷問の本番はここからです。 この拷問は途中でモーターを休めるために数時間に 1,2 分だけ休憩が入るんです。ついに拷問が終わったと勘違いした容疑者がまた拷問が始まった時の絶望的な悲鳴がすごいいいんですけど、残念ながら時間もないのでそろそろ次に行きましょうか。